76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き司法書士法人新潟合同事務所所長、徳本義彦さんです。新潟合同事務所は新潟市中央区にある司法書士事務所です。司法書士の業務にも時代の変化の波が押し寄せています。従来は不動産関係の手続きが主な案件でしたが、現在は高齢化が進み、遺言や相続、成年後見といった財産管理の案件や事業継承の案件が増加しています。こうした変化に対し、徳本所長は財産管理などの新しい分野では必要な情報が十分に届いていない、ホームページなどで情報を発信し啓蒙活動を行って依頼人の悩みに寄り添っていきたいとおっしゃいます。今日もさまざまな角度からお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き司法書士法人土地家屋調査士行政書士法人新潟合同事務所所長、徳本義彦さんをお迎えしました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
司法書士さんというのはなんと全体でね、試験受けても 2-3% の狭き門という ね、はい、非常にこう難関の、試験を通った方なんですけれども、非常に気さくで
ありがとうございます、
は
い、
まあ、ちょっとね、司法書士さんのイメージとはちょっとこうガラッといい意味でですよ、はい、覆される方なんですけれども、
はい、ありがとうございます、
は
い、
先週はね、どういう経緯でこのね、司法書士さんになって今のこう、まあ、法人に、まあ、なられ来られたのかって話をお聞きして、大学生の頃のバイトがきっかけだったと。
そうですね。
で、そこからなんと、学費も出してもらい、
はい、
お小遣いももらいながら研修させていただいて、はい、2年半で、ね、わずか2年半で、見事難関を突破して、そして、まあ、司法書士として、またこの、ね、事務所で働き始めて、でも新規開拓ということで、どうやったら自分をこう覚えてもらえるのかということでね、いろいろ苦労されたということなんですが、その、ね、話の中で、まあ、人のこう嫌がることとかね、はい、やらないようなことも積極的にこうやったと。例えばどんなことが他の人はちょっと嫌がるけどやりますよと、うん、どんなことだったんですかね。
例えばそうですね、量が多くて、うん、1人や2人の事務所ではできないっていう風なものだったりとか。
なるほどなるほど。
あとは、まあ、僕ら相続の手続きがあったりするんですけど、はい、相続人が50人いるとか、70人いるとか、うん、そういった手続きですとか、はい、あとはそうですね、
すごいですね、はい、
一番多かったのは370人ぐらいの手続きをしたことがあるので。
相続でですか。
とある開発業者さんが土地の買い取りをしたいって言ってみたら、はいはい、明治時代の7人の方のお名前になったまま放置されてる土地だったと。
だ、
それを買い取りたい。でその7人を始祖とする相続人全員調べ上げて、その方から一つ一つその業者さんが売買契約を結んで買い取ってくる。でその相手をまず特定するっていう仕事なんですけど。
うわー、そんなことがあるんですね。それを調べるのもお仕事なわけですよね、はいはい、大変な作業ですね。それ
そうですね、段ボール箱4箱 5箱ぐらいの戸籍を集めてっていう感じでしたかね。
はあ、そうでしたか、う
ん、3年がかり
3年がかり
3年4年ぐらいですかね。
へえ、
そんなことがあったり、まあ、これはちょっと一人じゃ難しいですね。
難しいですね。はい、
そっかそっか。じゃあみんな手分けして、はい、今日はそこ行ってこい、ここ行ってこいって感じですね。集めたり。でも、まあ、そういうことで、まあ、これはちょっといろいろ難しいところがありそうだなっていう時はやっぱりそちらの事務所に頼むっていうケースもあるんでしょうね。
そうだと思いますね。はい、なんかできそうだなっていう、
はい、
あの雰囲気うちの事務所出してるんで、で大体なんかできますかっていうふうに聞かれることが多くて、大概できない時でもできますって言って受けちゃうっていう。
そうですか。今までそう言って受けてできなかったことってありますか？
おかげさまでないです。
そうですか。それは素晴らしいですね。はい、有言実行ですね。そうですか。で、どういう形で、まあね、本当に十何人いて、まあ、司法書士さんも行政書士さんもいろいろいて、でその中で徳本さんが代表になると、
はい、
何歳の時に引き継ぐことになったんですか？
40前後だったと思いますけどね。まあ、結構なんとなく。
いやでもその若さでね、まあそれだけの大所帯の新潟で初めてこうね法人化するような、そういう事務所の代表になるっていうことでね、
多分実務面ではあんまり心配はしてなかったんですね。やっぱりあのお客さんと会って手続きをするとかっていうところではあんまり不安がなくて、まあおかげさまで事務所の規模はあるので経験数は多いですから、その辺での実務経験という点ではあんまり不安はなかったんですけど、まあマネジメントってことを考えると、そんな経験司法書士っていう職業としては全くありませんから、そこのやっぱり大きな違いというか、そこの違いが分からなくて最初、
はいはいはい、
まあ、今もあんまり分かってないと思うんですけど、
いや
そこのやっぱり違いみたいなものを意識するようになってからですかね。
なるほどね。これどういうふうにしてるんですか？皆さんそれぞれこうプロの集団なわけじゃないですか。
そうですね、は
い、その中でのこうマネジメント、どういうふうに、まあ、一応だから法人だからきっちりとこう、ね、例えば会社でいう売上目標とかですね、はい、そういうものとかもこう出して、
は
い、
ありますね、
やっているわけですか？
はいはいはい、きちんと毎年経営計画書を作り、みんなに発表し、でそれを共有し、同じ方向を向いて、まあ、頑張るですかね。はい、
なるほど。
その点では普通の会社さんと全く同じ。
同じですね。そっかそっか。そういう視点というのは正直まあね、普通に個人でやってたらないわけですもんね。
そうですね。ただまあ、あとそこに専門性の追求っていうのが僕らの場合は出てくるので、その専門性を追求して、そこを高めるためにはやっぱり、お仕事をいただかないと、経験しないとできないので、はい、の経験するためにはきちんと、マネジメントをしてお仕事を集める活動もちゃんとしないと経験できないよね、っていうことですかね。
そうですね、はい、そういう意味で今例えば、まあ、あのプロはプロで皆さんお仕事されてると思うんですけど、例えばその営業職のような人っていうのもいらっしゃるんですか？
まあ、そうですね。
あ、はい、そうなんですね。
まあ、概ね僕が一番営業チックですけどね
確かにそれが一番効果的なような気も、ね、
そうですね、
しますけれども、はい、そうなんですね。なるほど。で、まあ、そういう意味で、まあ、不動産取引というのはどうなんでしょうね。はい、だんだんまあ新規の不動産っていうのはね、こう少なくなってくるというような、はいはい、まあ、でもリノベーションして中古の取引というのはある、はい、どうですか、数的にはどんな感じで推移してますか？
僕ら分かりやすいのは法務局っていうお役所で、受付番号って言って1年の1番から順番に番号を取って毎年リセットするんですね。
はいはい、
その数見ると、まあ、ある意味市場規模が分かるわけですよね。簡単に言っちゃう、
はいはい、
まあ、それでいくと10年前から見ると半分になってる。
はあ、やっぱりそうなんですね。
受付件数が全体で半分って言われてるので、
ま
あ、市場は半分と言っていいんだと思うんですね。
なるほど、はい、じゃあそうした中でどうやって、まあ、会社としてね、成長していくか、ということはあるわけですよね。
そうですね、
うん、じゃあそうすると今こう不動産取引が占める割合っていうのはどのぐらいなんですか、全体の中で。
それでも我がうちの事務所はそれでも 6,7 割ありますけどね、はい、
でも逆にその、まあ、中古なら中古で名義変更とかいう市場は必ずまあ、はい、あるわけですよね、はい、そういう意味では絶対数的にはそんなに 変わらないんですかね、
うん、ただやはり新築戸数とかその辺の戸数は減ってると思うので、うんうん、というところでは難しいところですかね。でだんだん特に地方だとやっぱり空き家問題なんかに代表される、あの、ね、数はあるんだけど取引もされず、そのまま放置されているものも最近増えてはきてるので、
うん、そうですか、
はい、今私どもの事務所だと相続の手続きなんかも多くなってきてて、逆にここが成長、唯一の成長分野と言っていいところなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
ここするとやっぱり処分をしたいとか、利用方法が決まっていないとかっていうお客様がやっぱり多くて、
はい、
最近はそちらをどうしますかってご相談に乗ってることも多くて、ちょっとなんか不動産業の方みたいなことをやらなきゃいけなくなってきた感じですかね。
なるほどね、そうですか。こういう、こう相続のことでの業務っていうのは、はい、本当ここ数年ガッと伸びてきたって感じですか。
そうですね、もともとはもともとある業務ではあるんですけど、まあ、やっぱ皆さん、我々事業だけじゃなくて他の業界の方も含めてやっぱり高齢化ビジネスって言い方をするとちょっと語弊がありますけど、はいはい、そういった高齢者の方のご支援っていうところにやっぱり皆さん目が向いてるのかなという気がします。
うん、はい、なるほどね。で結構ねやっぱりあの、まあ、亡くなってねトラブルになるケースっていうのもいろいろこうね、はい、出てきてて、はい、それがまあ報じられたりなんかね、はい、することもあって、はい、これはやっぱりいろいろやっとかなきゃいけないなっていう意識もちょっとこう高まってきたってところあるかもしれないですよね。うんうんうん、
高まってはいますけどね、やっぱりなかなか実際に踏み出す方って少なくて、
はいはいはいはい、
やっぱり僕セミナーなんかでよくあの遺言のセミナーをやってくださいとか、
はい、
後見について教えてくださいとかっていうふうなセミナーでお話しする機会も多いんですけど、うん、まあ、実際に踏み出す方ってやっぱりあんまりいないな
あ、ね、あそうですか、なるほど、
うん、例えば遺言を書いてくださいとかって言ったら、うん、あのいや俺死ねってことかとか
そうですよね、死を意識せざるを得ないですもんねやっぱりね、はいはい、そういうことですよね
ってなると、いやあのやはり皆さんご自身なんかで思うか思うのは一番多いのは、いや僕は私は明日死なない、なので
なるほど、
うん、今書く必要はないよね、もうちょっと弱ってきたらでいいよねとか、もっと何年か先でいいよねってなってしまうので、
うん、
どうしても先延ばしになってしまって結局何もしないままっていうケースが多いような気がするんですね。実際は本当早いところからやっておく方が効果は大きいし、あの考える時間もあるんですよね。で、僕よく言ってるのはこういった相続とか遺言もメンテナンスが必要ですって言ってるんですけど、一回作って終わりではなくて、少しずつ手を変え手を加え、新しい知識を入れながら少しずつリニューアルをしていくっていう、そういうメンテナンスをしなきゃいけないんですよねっていうことはお伝えしてるんですけど、
そうなんですね、うん、
そこまでまだ至ってなくて、まず最初の一歩が踏み出せないっていう、
確かに
ゼロを1にするのがやっぱりしんどいのかなという、一応2にするのってそんなに多分辛くないと思うんですけど、
一回こう踏み出してしまえば、はい、もうこまめに変えていこうかなとかね、はい、あこれも加えたいな、あれはもうやめとこうかなとかね、はい、あるんでしょうけれどもね、
一回作っちゃうと直さなきゃってなるんで、
あ
逆に言うとすごく変なものを作っちゃったらいいですよって言うんですけど、どうしても直さなきゃいけないようなもの書いちゃうと遺言とかもね、あと直さなきゃいけないので、
は
い、直すモチベーションになるよねなんて思って
る
んですけど、
なるほどね、はい、そうですか、そうですか。
FM Kent
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続き司法書士法人土地家屋調査士行政書士法人新潟合同事務所所長徳本義彦さんを迎えしてお送りしています。今ね曲を聴きながら私もなんか本当にこう真剣にね相続とか、ね、遺言とかもう一人なんでやっとかなきゃって思って、こうホームページ見たらでも結構いろいろね教えてくださってるの で、ね、はい、これすごくね、はい、いいなと思ったんです。こういう、こうホームページの作り方みたいなのも、はい、結構あの考えてやられてますよね。
そうですね、うん、はい、いろんな方に教えていただいて、まあ、同業の方でもこういうの一生懸命取り組んでいる方もいらっしゃるので、そういう方に教えていただきながらなんですけど、うんうん、はい、
そうですか、なかなか今までこういう、こうホームページでそういうことを教えてくれる事務所さんってなかったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、そこが必要だって思われたっていうのはどういうことなんですか。
はい、やはりあの例えば相続、他の業務いろいろあるんですけど、相続なんかに限って言うと、あの実際にお手続き、亡くなられてからお手続きにお見えになって、うん、お話を聞いてると、ああ先にこうしときゃよかったのになと思うことってすごく多いんですね、
うんうんうん、
先にその知識 が少しでも伝わっていれば、多分事前に準備をされていて面倒なことが全くなくなってるっていうケースがやっぱり多いと思うんですね。
なるほど。
例えば相続人が50人70人いるっていう時でも、遺言書一つ作ってあれば多分50人70人関与しなくてすぐに手続きができちゃったり、
そうですね、ですよね。そうですね。
でそういったものって、そういうものを作っておけば簡単になるよってことを誰か一言言ってくれれば、多分知ってればやったに違いないっていう方がほとんどだと思うんですよね。それがやっぱりたまたまそれを知る機会がなかったからできなかったっていう方がやっぱり多いと思うんですね。
そうですね。
お見えになってご相談をお受けしてる中で、はい、あ、こうしとけばよかったですねっていうと、なんだそれ早く言ってよみたいな、いうケースってやっぱり多いんですよね。そうするとやっぱりそこをやっぱりお伝えするツールが必要だし、お伝えする努力っていうのが必要だなと思うので、はいはい、でこうなんかもこうやって呼んでいただいたりもそうなんですけど、それで積極的にありがたくどこでも行きますっていうふうにして今活動はしてますけど、
はい、でね、いろんなまあ相談がある中で今、まあね、全体的にこう問題になってる事業継承ですね、
はい、
徳本さんもまあ事業継承された方なんですけれども、ね、はい、やっぱりこう後継ぎがいない、はい、この壁に今すごいぶち当たってる方いっぱいいますよね、はい、こういうご相談というのも結構ありますか？
ありますね、はい、まあ、僕は実際に自分で経験もしたのもあるので、その良かった点悪かった点、反省しているところやっぱりいろいろあるので、やっぱりご相談いただいた時にはその、自分の経験も踏まえて取り組めるので、相談にはよく載せていただいているかなと思いますね。
そうですか。
でも実に難しい、
難しいですよね、はい、まあね、自分でこう、まあ、経営されて、まあ、創業者はですね、こう思いがあって、はい、バッと進んできたところありますけれども、はい、じゃあそれを継ぐ人が同じだけの情熱をね、持ってるかどうかというと、またそれはそれでね、難しいところかなと思ったり、どうですか？
そうですね、僕はやっぱりその事業承継をした方の受け継いだ方の立場の、
そうですよね、
視点でものが見れるので思うんですけど、創業者の方たちって例えばゼロからとか、あるいは小さいところからスタートして大きくなってで、少しずつ大きくなる過程で扱える量が少しずつ増えていってるんですよね。だからなんとなく増えていってるから、あんまり意識なく、大きくなってでもあんまり意識がないんですよね、
はい、
なんてことない、普通のことだってなっちゃうんですけど、後継者の方っていきなりその大きいところにドンと放り込まれちゃうので、むちゃくちゃ怖いんですよね。
いきなりバーンと大きな責任をガーンと背負わされるっていう、
多分、小学生が普段500円のお小遣いもらってるところに1万円渡されて、何か好きにしていいよって言われたら、これ何に使ったらいいのってなるのと多分一緒じゃないかなと思います、
ね、なるほどね。
使う経験、使える経験がないとやっぱりできないですね、単純にお金の話になってますけど、それ以外のものもそうで、事業もそうだし、
はい、
人員もそうだし、設備もそうだし、どんなものに対しても多分その扱える量って多分トレーニングが必要なんですよね。
そうですね。
でそのトレーニングがきちんとやっぱりできないと事業承継ってできないっていう、多分その視点があるんですよね。
そうですよね。でも多分これ今後またね、遺言とかね、相続の関係もこれからまあ伸びてくるだろうということですけど、はいはい、この分野っていうのも本当にこれからすごく、
そうですね、
ニーズとしては高まってくるんでしょうね、
大きくくっちゃうと両方とも相続なんですよね。
あ、そうかそうか、そうですね、
人が亡くなって引き継ぐのをどうするかっていうのは人の相続の問題ですけど、会社の事業承継っていうのは会社をどう引き継ぐかっていう問題なので、人っていうところでは一緒で、その人が自然人っていう人そのものなのか、法人っていう会社とか組織なのかっていう違いで、結局は同じ、僕の中では全く同じものなんですよね。
あ、そうですね。
ただ取る手段とかテクニックは全然違いますけど、
うんうんうん、
大きく分けるとどうやって、円満に引き継ぐか、でその手続きをいかにスムーズに円滑に行うかっていう、多分そこが視点だと思うんですよね。
はい、なるほどね。
だから経営者の方の場合と創業者の方の場合、両方はもう密接に絡み合ってることが多いですよね。個人の資産と会社の資産って一緒になってることが多いので、そこを切り分けるとか、あるいは一緒にしたままでいいのかとか、
はい、それは どうなんそれもやっぱり百社百用なんですかね。
そうですね。
M&A
みたいな形で第三者に引き取っていただくって形になる場合には、やっぱり個人資産と会社資産ってきちっと切り分けなきゃいけないですし、
はい、
親族承継をするんであれば株式なんかを息子さんたちに少しずつ贈与していくとか、売却をしていくとかっていう形で引き継いでってもらうとか、それぞれやっぱ手法が違ってきますね。
はい、なるほどね。そうですか。やっぱりあれですか、その まあ、親族の方に継ぐっていうことの方がスムーズはスムーズなんですかね。
スムーズはスムーズだと思いますね。
まあ、もう家業だからと覚悟も決められるっていう、うん、まあ、受け継ぐ方もですね、
うんうん、そうですね、
それはあるかもしれないですよね。
はい、そうですね。
なるほどね。さて、まあね、これからどんなことにこう、ね、力を入れて、そしてどんな方向性を新潟合同事務所としては目指していきたいなというふうに思ってらっしゃいますか。
はい、そうですね、まあ、今おかげさまで順調に成長していて人も整ってきたんですけど、はい、まあ、より高度専門的なやっぱり相談受けていきたいですし、うん、遺言とか相続の手続きも本当にお困りになってるお客様がいっぱいいらっしゃって大変だとおっしゃってる方が多いので、そこを少しでも緩和できるようなものをしていきたいですし、会社の方もそうですね、会社の事業承継なんかもそうですし、やっぱりどうしていいのかわからないっていうのはやっぱりどちらも共通してあるところなので、
そうですよね。でも本当いずれにしろもう人生の、ね、大事な場面にこう立ち会うという、ね、はい、お仕事でいらっしゃるんですけれども、はい、でも本当にこう信頼、いかにこう信頼していただいて、そして一緒にこう考えていけるかというところが、
はい、そうですね、まあね、できる限りご覧いただけるお客様にいかにこう寄り添っていくかということをやっぱりテーマにしてずっとやってきているつもりですし、これからもやっていこうかなというふうに思ってますけど、
はい、わかりました。2週にわたって素晴らしいお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも私たちのための、新潟合同事務所でいらっしゃってください。
はい、頑張ります、は
い、よろしくお願いします。ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.